おはようございます。今日はいろんな方が、お休みです。子どもたちが、何でしょうかね、卒業したり転勤になったり、まあ、そういうこともあってですね、出かけている方がおられます。また本当に、ね、高齢となり、体の弱気を覚えて休んでいる方もおられますし、入院されている方もおられます。まあ、牧師の働きってね、いろんな働きがあるんですけども、先週は、川の姉妹の娘さんがね、お母さんのお見舞いで、帰っておられて教会に寄ってくれました。少しお話をすることができました。あと高野でいらっしゃる方でちょっと悩みを持っておられる方が訪ねてきてくださって、いろんなお話を聞くことができました。またその方が教会に、来てくれたらいいかなと、まあ、そのように、願っています。まあ、今日はまた市長選のある日で、皆さんも選挙済ませましたか？素晴らしい方がね、選ばれることを願っています。一言お祈りをして熱心に入りたいと思います。天の父なる神様、皆をあがめます。すぐに週間の歩みをお守りくださり、私たちに必要なものをお与えくださって、こうして生かされ今日再び主の日を迎えることができ、愛する兄弟姉妹たちと共に礼拝を捧げることができますから、ありがとうございます。私たちの礼拝をどうぞ受け入れてくださり、祝福してください。今日いろんな事情でお休みの方もおられます。子どもさんたちが転勤やあるいは卒業、そして引っ越しなどがあり、そこに関わってそのために出かけている方たちもおられます。本当にこの3月、4月は、私たちの家族や周りの人たちに移動などもございます。どうぞ神様、新しい歩みの上に、共に歩んでくださって、助け、祝福してくださるようにとお願いを申し上げます。高齢で、体調崩しておられる方もおられますが、主が癒して支えてください。入院している方々を強めて守りください。今日また、日向の市長選が予定されておりますが、ふさわしい方が本当に選ばれますようにと切に願います。皆さんの祈りに合わせて感謝と願いをイエス・キリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。キリスト教会にはいろんな教団教派がございます。でそれでいろんな捉え方考え方が、違うところがあるわけですね。私今まで、いろんな教会に、行ったあるいは見てきた中で思い出すんですけども、ある教会では男子と女性が別々こう右と左に座って、女性の方はこのかぶり物をつけて礼拝をしている、そういう教会がありました。またある教会は教会に、まあ、役員さんのような方がリーダーとして立てられている教会がありまして、まあ、牧師もいるところもあるんですが、先生と言わないで、兄弟という教会もあります。まあ、聖書の中にですね、先生と呼ばれてはいけない、イエス様だけが師であるからという箇所があるので、まあ、そこに立っていると思うんですね。そして今日の話に関係ありますが、女性の牧師を、認めない教会、そして、女性の牧師を認める教会があります。そして、 今はまだそのことで何て言うんですかね、こう議論している教会もありますよね。まあどちらも聖書に立って、そして聖書の解釈の違いで、まあ、そういう2つになっているんですけれども、今日開く箇所もそのところがあります。今日は最初今読みました聖書の箇所2つほど本当にこう解釈で難しいところがございます。そのところもちょっと触れたいと思うんですが、続けてこのテモテの手紙を学んでいるわけですので、今日の箇所へと進んでいきたいと思うんですが、2章のですね8節から15節のところをこう今日は読みました。ここ学びます。パウロは若きテモテに対して教会の牧会についていろんな指示をしています。どういうふうにして教会を治めたらいいのだろうかね、教えているわけですが、今日は教会に集う男子に対して女性に対してこうあるべきですね、こうあるべきですよと、語っているところです。で、最初に男性に対して8節パウロはこのように述べています。そういうわけで私はこう願っています。男たちは怒ったり言い争ったりせずに、どこででも清い手を挙げて祈りなさい。そういうわけでっていうのは先週学んできたところに続いているわけです。全ての人のために祈りなさいとパウロは勧めましたよね。その祈りがここにまた書かれています。私はこう願っていますっていうのは一番最初に来る言葉なんですが、ただ願っているという以上の、まあ、命令に近い言葉と言われています。男は男性は、怒ったり言い争ったりせずに清い手を挙げて祈りなさい、どこででもというのであります。男は女性と違って、どうでしょうか、怒ったり言い争ったりするところがあるかも分かりません。それは男性は体面を気にしたり、あるいは虚栄心とかそういうプライドが高くてですね、ちょっとしたことで怒ったりそして言い争ったりするところがあるんじゃないでしょうか。まあ男性の弱さと言っていいかも分かりません。それは祈りを妨げるものであります。それをなくして本当に清い手をね、上げて、まあ、これはユダヤ人の祈りをそのままクリスチャンたちが継承していたことを表しています。ユダヤ人たちは祈る時にひざまずいてひれ伏して祈るということもありましたけれども、立ってそして両手を天に上げて神様にお祈りをしていました。清い手を持ってというのは清い心を持って神様に本当に集中して向かって祈るということでありましょう。大切なことは祈りの姿勢もありますけれども、心からお祈りをするということだと思うんですよね。男性たちは本当に清い手を挙げて祈りなさいと進めています。そして次は女性たちであります。男性のところは一節ですけども、女の人のところは結構こうスペースをたくさん取っているように見受けられます。今日のところを読みますと、エペソ教会にあったいろんな問題が見受けられます。女の人たちは本当にこう 何て言うんでしょうか、髪を編んだり、そして金とか真珠や高価な衣服を着て礼拝に、出席していた様子がここに見受けられます。そして女の人もたちもですね、教会の中で、まあ、当時の社会は本当にこう男性社会であったと思うんですね。まだまだ女性の地位というものが低かった時代でありますけれども、でも教会はですね、本当に男子も女子も一つだ、平等だという、そういう教えも広がっていたと思うんですよね。教会の中にもそういう男子女子は同じだ、同じね、神様に作られ愛されているという、そういう教えも広がってたと思うんですけども、まあそれにもかかわらずっていうか、そういうことがあったからってこともありますけども、女の人が分を超えてね、教えたりとか多くを語ったりとか、あるいは男性を支配しているようなことになってしまったりとか、まあそういうことがその背景にあったのではないだろうかと思われるんですね。ですから今日のところ皆さん、女性たち女たちもつつましい身なりで、服装です、控えめに慎み深く身を飾るように、派手な髪型や金や真珠や高価な衣服ではなくと、こう書いています。慎ましい身なりをする、ね、慎ましい身なりをするというのは、きちんとする、礼儀正しくするということであります。本当に外見をね、気にして、人の目を気にして着飾ること、金や真珠や高価な衣服ではなくとあります。そして神様を恐れている、敬うっている女たちにふさわしく良い行いを、自分良い行いで自分を飾りなさいと書かれているのであります。外側ではなくて内側を飾りなさい。同じようなことが第一ペテロの3章の3節から4節に書かれていますよね。そこ読みます。あなた方の飾りは、髪を編んだり金の飾りをつけたり服を装飾したりする外面的なものであってはいけません。むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人を飾りとしなさい。それこそ神の前で価値あるものですとあります。外側をね、作ろう装うということよりも、もちろん否定はしておりませんけれども、心の内側を飾りなさい、柔和なそういう面や、あるいは、行いにおいて行い、良い行いにおいて飾りなさい、そのことを聖書は教えて、いるのであります。そして次ですね、次のおすすめが、最初に言った問題に触れるわけです。女の人はよく従う心を持って静かに学びなさい。私は女が教えたり男を支配したりすることを許しません。むしろ静かにしていなさい。この映画聖書の教えとして書かれています。同じような聖書の言葉がですね、第一コリントの14章の34節に書かれています。そこはですね、女の人は教会で黙っていなさい、彼女たちは語ることを許されていません。 律法も言っているように従いなさいとこう書いてあります。でもこのところはですね、この女たちっていうのは妻たちという意味があるんだと書かれてあります。教会の中でクリスチャンホームの人、クリスチャン夫婦がいてという、その妻と夫たちに、で妻は、教会では黙っていなさい、何か話すことがあったら帰って、信仰を持つご主人に聞きなさいとかですね、まあ、そういう文脈がこの第一コリントの箇所であります。愛する兄弟姉妹、この聖書の箇所が、まあ、2つにこう解釈されているということです。皆さんね、女性の教職を認めない、まあ、女の人が教会で教えたりすること、リーダーシップを取ること、ね、まあ、静かにしていなさい、まあ、黙っていなさいというような言葉が使えているわけですけども、どうですか、女性の教職を認めない教団業はどういう教会があるかご存知でしょうか。あります。カトリック教会は質素は認めますけれどもね、礼典をするとかね、そういうことは男性がしますよね。聖公会は、聖公会というグループがありますね、アメリカ英国の国教会になっている聖公会、このところはだいぶ後になって女性教職を認めになりました。福音派の教会でも分かれます。改革派の教会とか長老派の教会とか、ルーテル教会、ルーテル教会もやっとですね、女性の教職を、まあ、認めになったと聞きました。まあ、このことで教会が、教団がこう二つに分かれてしまうというようなことも起こっています。非常に大きな問題なんですよね。私たちの教会会議には女性教職は一人います。農業科の阿多子教官の先生ですよね。他の教団教会見るとそれなりに女性教職がいます。どっちなんでしょうね、聖書を教えてるの。リベラル的な立場の人たちの、ここの解釈もありますね。リベラル的な、立場の人たちのここでの解釈で、女性教職を認めましょうということで、立場の人もおれば福音的な立場で、女性教職を、認めましょうということ の人たちもおられます。まあ、今たくさんのことをお伝えできませんけども、ちょっとリベラル的な立場の人のことをちょっとだけ言いますとですね、当時の女性たちは教育を受けていなかったから、ね、こういうことになってるんだと。今は教育を受ける時代になった、女の人も進学校に行くことができるようになった、ね、だから教えることができるんだというふうに、取るところがあります。まあちょっとそっちを置いときますが、福音派のですね、立場のちょっと意見を紹介したいと思います。こういうことであります。ある特定の地域、特定の文化的社会的な状況に対して適用すべきではないだろうか。ここはエペソの教会、2000年前の時代、エペソという地域、そこにはアルテミス神殿が祀られている偶像の町でもありました。 だからそういう地域とか特定の文化的な背景っていうものを、考えなければならないんじゃないんだろうか。その教えを全時代に共通する信仰とその実践に、関する、ね、普遍的な教えとすることはできないんじゃないか、まあ、例えばさっき言ったベールをつける、かぶり物をするということや、奴隷制度ありますよね。奴隷制度を今の時代に取り入れることはできないでしょう。でも昔聖書に読むと奴隷制度があって、そのままパウロは、ね、奴隷たちを主人に従いなさいね、書いてますよね。まあそれがずっとアメリカの教会においてもアフリカから奴隷がね連れて行かれて、そしてその奴隷を使ってた人たちは白人のクリスチャンでしたよ。教会に集うクリスチャンたちでしたよ。奴隷制度、聖書に書いてあるからと言ってそれを肯定して、その時代が長く続きました。いろんな捉え方、解釈の仕方が、聖書っていうのは本当に、そういうところがあるかと思うんですね。だからその場所や時代のいろんなそのことがあって、その影響というかその部分をそのままいつの時代にも当てはめることができるんだろうかということがあるわけです。で、福井の先生、その方の中に方はですね、パウロの男女の関係についての基本的なその基本的な認識はガラテヤ書の3章の28節にあるのではないかというふうに言われています。で、先ほど読みましたところですね、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も従人もなく、男も女もなく一つだ、キリストにあって一つだ。ここをなんかパウロはね、の女性観はおかしかったっていう人がいるけれども、そうじゃない。パウロはちゃんと考えていたところがあると思うんですね。さて、まあいろんなことがありますけれども進みましょう。パウロがですね、どうして教会で女性の人が従順に従うとか静かにするとか教えてはならないということを言っているのかというと、神様の秩序、創造の秩序という立場から論じているということを今日覚えたいと思うんです。女性のそのこの世のように人権とか権利とかそういう視点じゃなくて、神様の創造、神様がどのように作られたのかということのところにパウロという人はその重きを置いているということを私たちは覚えたいと思います。それは13節と14節です。アダムが初めに作られ、それからエヴァが作られたのです。これこの世の考え方の中にそれはありません。聖書はアダムが初めに作られたよ、それからエヴァが作られたのではありません。これ創世記の2章のところに書かれています。エヴァが最初に作られたのではなくて、アダムが作られたのです。先に、そしてその後にエヴァが作られました。助け人として作られたとこう書いてあります。まあこの辺も じゃあ女の人は女子の立場になるのかといっていろいろと意見を申す方たちもおられますけれども、助けて、ね、役割的な部分、性差っていうか男性と女性の差の違い、性の違いっていうものがあるわけです。聖書は男も女も平等であることを教えています。共に尊敬すべき立場にあります。でも性差があり、その働きとか担うことはそれぞれ違う部分もあるんじゃないかということが聖書を教えているところだと思うんですね。今はそういうこともなくなってきている時代ではないでしょうか。もう一つは、女は騙されて過ちを犯したのですと書いています。これも創世記のところですよね。3章に入りますよね。エヴァが騙されました。サタンの働きがあって蛇が惑わした。そしてその蛇に惑わされたのがエヴァでありました。中央の木の実を取って食べてはならない、神様は必ずそれ取ったら死ぬとおっしゃったのに、蛇は巧妙にどの木から取っても食べてもいいんですかと言ったのですか。死なないよ、取って食べても死にませんよということで、巧妙に蛇はエヴァを騙そうとしました。そして騙されて取って食べた。ここでその騙されて過ちを犯したんですということだが、そのことであります。女性の人たちのパウロが心配してたところは、ここもそうですけども、度を超えてしまう。まあエヴァもそうですよね。ご主人に相談することはなかったのでしょうか。自分で判断して決めて、そして乗り越えてしまったんです。度を超えてしまったんです。分をわきまえられなかったんです。その部分をパウロはここで言ってるんじゃないでしょうか。その理由でパウロはここで女が教えたり男を支配したりすることを許しませんと語っているのであります。そして皆さん、15節のところに進みましょう。ここもまたいろんな解釈のあるところだと言われております。女は慎みを持って信仰と愛と清さにとどまるなら、子を産むことによって救われます。これどういうことでしょうか。ここもいろんな解釈のあるところで難しいところだと言われています。一つだけ言うと、考え方の一つを言うと、この子を産むことによってというのは安産、創世記を見ますとね、罪を犯したために女の人は生みの苦しみをしなければならなくなったって書いていますよね。男は汗を流して働かなければならなくなった、罪を犯した結果ですよ。女の人が痛み、生みの苦しみをしないといけなくなったとこう書いてありますけれども、そういうところからね、苦しまなくて産むことができる、そういう意味をここで教えているんじゃないか。それによって救われる、罪の救いではありません。そういう苦しみから解放されるというようなことを教えているんじゃないのかなというふうに、あります。 もう一つは、子を産むということは責任が伴います。すなわち育てなければならない。子供を育てる、大変なことです。その育てることによって先ほどの女は騙されてしまった、過ちを犯してしまったということの名誉挽回ではないけども、名誉回復ではないけども、育てていくことによって救われるんだ。祝福されるんだというふうに理解する方たちもおられます。慎みを持って信仰と愛と清さにとどまるなら、こう産むことによって救われます。じゃあこう産まなければ救われないのかっていうね、結婚しないといけないのか、聖書は独身で生まれた人もいますと教えています。結婚どうしてもしないといけないのか、聖書、そしてまたどうしても子供を産まないといけないのか、そしたら救われないのかというふうに、考えてしまうところかも分かりませんけど、とにかくパウロは子を産むことによって、もう本当にこうパウロの考え方っていうのは、なんでしょうかね、それのこう役割的な部分を強調しているのかな。男の人はね、教会の中で祈る、手を挙げて祈る、女の人は控えるそして子供を家庭に入って子供を産むことによって救われる。まあ昔はそういう時代があったと思います。私が教会に始めた頃っていうのは、まあ皆さんもそうでしょうけども、男の人が働いてね、女の人は家庭をちゃんと守って子供を育てる、家庭集会がいっぱいできました。家にいる奥さんたちがたくさんいたので、ね、いろんな家庭集会がいっぱいあって、奉仕させていただいたことがあります。ご主人は仕事、なんか役割分担ありましたよね。女の人は家庭を守る、子供を育てる、そういう社会がそうであったし、ある面教会もそういう面をその持ってたと思うんですよね。もう時代が変わりました。女の人も働くようになりました。役割が分担が平等になってきました。いろんな考え方が生まれてきました。今家庭集会するの難しいですよ、仕事してるから皆さんね。まあ時代の影響を受けるということもあるでしょうと言って気をつけなければならないと思うんですけれども、さて今日いろんなことをお話をしました。皆さんどのように受け止めてくださっただろうかなというふうに思います。私が思うところでありますけれども、難しいところがあります。葛藤します。どちらが正しいんだろうか。さらに聖書を学ばなければならないとも思います。私たちは聖書が歩んない神の言葉であるということを信じています。生活、ね、行いの基準であると信じて聖書を読み、そして聖書に従おうとしています。同時にその時代的なこと、場所的なことも、また 考慮していかなければならないっていうこともあるんだと思うんですね。日本の教会は残念ながら女性がたくさんいます。まあ、小さな群れであるにもかかわらず圧倒的に女性の多いと思うんですよね。どこの教会でも。そしてその役割も大きいと思うんですね。教会は婦人会の力で持ってるというふうによく言われました。婦人たちの働き、賜物というものは多くあります、ね、教えることのできる賜物もある人もいるでしょう。いろんな賜物があると思うんですね。それぞれに持って使えるということが大事じゃないんでしょうか。私の知っている先生で、大阪にいらっしゃる夫婦でありましたけれども、ご主人が進学校出て、牧師の資格を持っておられて牧師をしておりました。でその奥様がおられて、まあ、牧師夫人ですよね、まあ、この方もいろいろ賜物があってですね、いろんな活動をしてた牧師夫人だったんですが、で先生はですね文章を書いたり、でいろんな教会に招かれて、研修会をしたりするという教える、まあ、牧師の賜物よりも教える賜物の人だったと思うんですが、で次第にですね教会を留守するようになって、奥様が牧師になられました。その教会ですね、まあ、もちろん奥様も神学教育を受けてた方なんですけれども、非常に、賜物の豊かな人だったんですが、その奥様が牧師になられて、でそれからですね教会がですねさらにこうね発展し成長していって、大きくなりました。なんかそういう姿を、見せていただいてるんですけれども、本当にこう賜物であったり、そういうことも、聖書から学ぶことができるのかなというふうに思っております。もう一度最後のガラテヤ書を読んで終わりたいと思います。3章のところですね、もう一度皆さんも開いてください。ガラテヤの3章の26節から、28節を読みます。ガラテヤ書3章。あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。お祈りをいたしましょう。神様、今日の御言葉をありがとうございます。エペソの教会にあってテモテが教会を牧会しておられましたけれども、その中で男性に対して女性に対してどうあるべきかと教えたところでありました。今日でもこの女の人のことで議論が続いている問題であるかとも思いますけれども、神様、創造の秩序に立って私たちがこの男性や女性の役割や立場を理解していくことができるように続けて導き助けてください。あなたは本当に秩序を尊ばれる方であります。夫婦関係においても、また親子の関係においても、教会の中においても、神様、あなたは人を立てて、そしてその教会の中で従っていくことなど 教えることであります。どうぞ主よ、自分の分をわきまえて、神様、間違いを犯すことがありませんように、どうぞ助けてください。ここにいらっしゃる女性の一人一人、神様の、祝福をがあることを心から感謝を申し上げます。それで与えた賜物を持って、教会の主にお仕えし、従って歩んでいくことができるように、祝福して用い、助けてください。お願いします。これの感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。